後から振り返ってみると、そんなに腹を立てるようなことでもないのに、ついイライラしてしまって自己嫌悪に陥ってしまったり、しなくてもいい喧嘩になってしまったり、そんなことが続くと悲しくなってしまいますよね。人間誰しもイライラしてしまうことはあります。体調などにも左右されるところもありますので、一概に心の問題と断じてしまうことはできません。しかし以前より明らかにイライラすることが増えた、イライラが多いせいで職場や家庭での人間関係が悪化している、そんな時は要注意です。うつや適応障害などの一歩手前でもイライラが増えることがよくあります。イライラとは言い換えれば小さな怒りです。そして人間の多くの怒りのもとにあるのは、何々してほしかったのにしてくれなかったという思い。これは自分以外の誰かに対してだけじゃなく、自分自身に向くこともあります。私は本当は何々できるはずなのにできないのような感じですね。これは焦りと感じられるかもしれません。つまりイライラ癖とは、自分にも他人にも理想を高くしすぎる癖とも言えるのですね。イライラしている状態は神経的にも通常の状態から興奮状態にぐいっと振られるので、かなりの負担にもなります。ストレスをためないためにも、たとえ同じ出来事が起こったとしてもイライラが起こらないようになれるに越したことはないですよね。怒りに対して何か対処しようとすると、心の奥底に抱えたものと向き合っていく必要があるのではと考えてしまうかもしれません。もちろんそれも大事なことですが、まずは高ぶった神経の状態を落ち着かせることが先です。そうしないと客観的かつ冷静に自分のイライラを観察することができませんから。とは言っても深呼吸するくらいで落ち着いたら誰も苦労しませんよね。そこでおすすめしているのが下腹部、東洋医学でいう丹田、おへそから9センチから10センチくらい下のあたりですね。こちらにぐっと力を入れて硬くする方法、椅子に座って上半身を前に傾けてみてもいいです。硬くなっているのを、ああお腹硬いなと20秒ほどじっくりと集中して観察したら、ゆっくりと力を戻します。体を前に傾けているなら、元の状態に戻します。そうすると顔、表情や肩から力が抜けているのを感じられるはずです。こんな方法を使って、イライラなんて自分でコントロールして抑えられるものなんだななんて実感できることも大事なことなんですよ。今ご紹介した方法で落ち着くことができたら、改めてイライラした場面を思い起こしてみるといいですよ。きっと感じ方や捉え方が変わっているはずです。もしもやっぱり思い出してもイラッとくるなら、もう一度お腹を固くして戻しましょう。落ち着いてその場面を思い出せるようになったら、一体自分はどうして欲しかったんだろう、希望を満たしてもらえなくてどんな気持ちになってるんだろうなんて、イライラ、つまり怒りの下にはどんなものが隠されていたのかを考えてみるのがおすすめです。あ、私本当は悲しかったんだなど、意外な思いや感情に気づけると、それだけでも自分の心の何かが変わるのがわかると思いますよ。